この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々なイベントを取り上げています。今回は11月10日金曜日から12日日曜日に新小岩地区センターで行われました第22回新小岩文化祭に波城理香がお邪魔しました。私のお邪魔した10日金曜日の葛飾区のお天気は雨が降ったり止んだり、ようやく11月らしい過ごしやすい気温となりました。今年で22回目を迎える新小岩文化祭。新小岩地区センター全体を借り切って11月10日から12日の3日間で開催されました。10日の9時30分頃からオープニングセレモニーが行われ、会場には1年間をかけて作られたたくさんの作品が並び、一つ一つをじっくり見る皆さんの姿が見られました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では新小岩文化祭実行委員長の横山さんにお話を伺います。
コロナで人との接触がしちゃいけませんよというのがありまして、で今年は第5類の方に移行したということで、今回の文化祭はコロナ前と同じ方式で開催しましょうということになって、それで歌声喫茶とか演劇ではのカラオケとかも詩吟とかそういうのもできるようになったんで、とりあえず良かったかなと思ってます。この日のために1年間皆さん出展者の方は日々こう作られたものを出展されてんで、毎年毎年同じ絵手紙なら絵手紙だけども、内容は全部違うわけですね。新しいものに変わってるし、でバッグとかこういう陶芸とかもみんな絵とかもそうですけど、みんな新しく作られたもんなんで、そういう努力っていうか、それはすごい大変なことだなと考えていますね。それであとは今年明日なんですけど、歌声喫茶っていうのが小さい歌集みたいのがあって、そこに歌詞が書いてあって、でそれをみんなで、今カラオケとかだと一人で歌いますけど、みんなで合唱するというんで、なかなかシラフじゃと歌いにくいんでちょっと多少アルコールを出して喉の滑りを良くしてやろうじゃないかということで、4年間ぐらい中断してたんで、今年はかなり盛り上がるんじゃないかと思ってます。みんなでね、一緒に楽しむというのがいいかと思うんですよね。基本的には文化祭のスタンスとしては変わらないんですけど、今回の出展した人、見学に来た人がまたその友達の友達とかで、その輪が広がって、より多くの出展者の人が多くなればいいかなと考えています。
続きまして、出品出展されている皆さんにお話を伺います。
好きなもの、先生がこう編み物の本をたくさん用意して、でその中で見てて、それぞれ自分が編みたいものを指定して、いろんな糸がありますけど、でそれに合った自分がやっぱり好きな糸を先生に依頼して、それで用意して、それで編み図って言って編み方 のあれがあるついてるんですね。でそれを見ながら自分の体型に合わせて編んでおられます。作品によってこういう糸がありますって言って、糸見本があるんで先生持ってらっしゃるんですね。でそこから選んで、それで皆さん編んでます
あ、これね、犬咲いてたんです、描いたんです、水彩画です、絵の具でちょっと、これね、好きなんですよね、花描いたりなんか。初めて出品なの、近所奥さんからね、母さんやって、出してみなって言われましてね。
この粘土を使って、柔らかく練って、そして形作っていくんですけど、でそれを焼くんですよ。でこれたちは金太郎飴みたいなものを作って、でそれをちょんちょんちょんちょん切って貼り付けていってるんですね。でここにあるこのお人形たちは100均の紙粘土で作ったのです
着物からリメイクしまして、生き返らせてお洋服に仕立て直す、そういう回です。本当に趣味でやっております。あとこれなんかは座布団カバーってご存知ですよね。座布団カバー2枚からやってるんです。着物で着るっていうのは難しい時代になってきてますので、こういった形にすれば生き返るかなと、着物も喜んでくれると思うので、はい。特に先生っていう先生いませんが、前私が指示してた先生がお亡くなりになっちゃったので、ちょっと残念に思って、好きな方だけで集まってやってます、はい。
1時間半なんですけど気持ちが落ち着きますね。で書くことが好きなんで20年近くやってるんですけど本当にまだ全然下手なんですけど、でもそこで最初は源氏物語とか百人首とかあと古今和歌集とかで、今回は田原町さんの歌を書いたんですけど、やっぱりなかなかそういう歌詞に触れることが少ないので、そういうのでやっぱり触れないことをこのうちやるっていうことがすごく楽しみでやっております。
ちょうどそのナスとイチゴが私の、ね、年だけど、まあ一月2回なんですけど、もうね皆さんと会って好きなことやってるのがね楽しいですよね。もうおばあさんだからだからね、でもね好きなことできるっていうことはね本当にいいと思います。
まあ、風景写真っていうのはね、釣りと同じようにさ、こう待つのがあれだから、富士山と対峙してるだけで、こういうものはさ、偶然にぶつかるからね、苦労っていうのはないんだね、全然ね、運がいいから、普通の笠雲と違っちゃって、傘の上にまた傘っていうようなものが乗っかってきちゃって、まあ出来上がりがねこういいのかね、結果がねいいか悪いかで、苦労した甲斐があるんだね。
山梨の甲府ですね。これ自治会のリクレーションでバス旅行で行った時に、小仙峡を回ってたまたま歩ってる時に小仙峡のその岩っていうよりは岩の上の雲にちょっと見せられて、で天気が良くて青空と雲というので、あ一枚撮ろうって言ったのが、意外にもさっきからが言ったようにできてみなければ分かんないんで、何気なしにこうパシャッと押しただけの写真なんですけど、出来上がってみたら、あこれはちょっと写真展に出してもいいなと。こう思って出した写真です。本当これも偶然です。自分ではまあまあの写真になったなと、こういうことなんです。
やっぱり動きだね。ただこう綺麗に並べていたんじゃ作品にならないのは、やっぱりこういうのを描くときには太さとかね、大小、潤滑、そういうのを気にしながら描くわけだ。それが自然に出るようになればね、でなかなかね、でなかなか出ないからね、自然にはね、ある程度の作為がないとね、私はもうとにかくね、こういうのを描くときにはね、川の流れのようにね、広いところと狭いところ、そういうのをまず意識して描くわけね。
先生に教わってやっぱり気使うところは濃いところ薄いところ、あとメリハリ、それとあと余白ですね。とここに飾ったその飾るための字の大きさ、それだけ一応自分で書いてみて、こう飾ってみてどうかなっていうふうに見てみて、すごく先生が優しいのでやる気になってやってます。
日々いろいろ廃物利用したり、いろんなほらチーズの空き箱とかとお惣菜の食べた後
お寿司とか
そういろいろな、なんか捨てちゃうのがもったいないというか、なんか利用できないかな、絶えずやっぱりそういうこれはなんか使えるかな、これは何かに使えるかなっていつもそういう感じで毎日過ごしております。
これはですね、折り紙アートといって、本当は日めくりの上に飾ってたものになるんですけれども、いろんな作家さんの折り紙を組み合わせて絵みたいにこう貼り付けてあるものですね。1月から12月まで月替わりで変えられるように作りました。とりあえず試行錯誤して枠の中に収めなくてはいけないので、大きくなってしまったり逆にちっちゃくなってしまったりを繰り返しながら制作するので、そういったところが考えながら制作できるのにとても楽しいですね。はい、
新小岩保健センターです。今日は健康相談ということで血管年齢を測れる機械を持ってきて皆さんにちょっと体験していただくということです。で血管を若く保つのにどうしたらいいかっていうようなね、ちょっとしたヒントですねのちょっとご説明させていただいております。
高齢者総合相談センター新小屋から来たんですけども、介護のこととかご相談を受けたまったり、あとは福祉用具さん、福祉用具の業者さんご協力のもと、いろいろ福祉用具をですね、ちょっと展示させていただいて、実際触ってみていただいたりとか、こういうものがあるんだよっていうご説明もできるので、そういったコーナーになっております。あ、そうですね、歩行器といいまして、歩行を補助してくれる転倒防止とかですね、予防するための用具になっております。そうですね、福祉用具は本当にもうカタログ見ただけじゃ分かんないのでね、ぜひこういった福祉用具があるんだというところも、知っていただければなと思って持ってきてもらいました。
陶芸の絵付けとか、字を書いたりそういうものですね。素焼きしたものに押して、水、そういうのとか、自分で絵を描いたりとか好きなようにやれるんです。
ビーズ教室って言って、ストラップ、ブレスレット、ネックレスを自分で並べて自分の好きなように作れる。どの玉使っても自由で、わけ隔てなく。私は失礼な言い方になっちゃうかもしれない、ちっちゃい子から上の、僕より上のお姉さんまで全部姉ちゃんと呼んで、全部同じ呼び方、愛情を込めて。亀さんには叱られるけど、でもやっぱりほら値段も500円刻みで分かりやすくして、だから機器としてね、ビーズを並べる姿を見てるのが好きですね。でおしゃべりも大好きだから、こういう教室はね、おしゃべりして、で聞いてくれれば答えるし、自分でできることは自分でやってもらって、が一番楽しいかな。
ひよたんランプって言って、普通のひよたんを乾燥していただいて、で中の種を取って、で天日干しをするんですね。で乾いている状態で、このままでも飾っても面白いんですけども、ただちょっと穴を開けていただいて、で中の明かりをつければ癒されるんじゃないかなと思うんですね。はい。で使っているのが、ナイフ使ったり、あとハンダコテ、穴を開けたりするんですね。ひよたんってよく昔から言われるんですよね、魔除け、あとお金にも貯めるっていう、縁起がいいものってよく言われるんですね。はい。
パンと焼き菓子を扱ってますと、ショーブエバンズっていう福祉施設で作っているものになります。ポケコに売れちゃってなくなっちゃったんですけど、本当はこのくるみシナモンロールっていう葛飾のパンの選手権でグランプリ取ったものがあって、それがおすすめなのと、あと焼き菓子もこのフィナンシェもおすすめですし、あとやみつきクッキーもおすすめです。
こちらでコーヒーと紅茶、それからお菓子でございます。太陽食品と申します。いつも月末にコーヒー飲み放題試飲セールをやっております。場所は新小岩の駅から5分ほどのところでございます。ご近所の方が皆様飲んでいただいております。マイルドブレンドが特に美味しいかと思います。よろしくお願いいたします。
では会場を訪れていた皆さんにお話を伺います。
はい、展示品を見に来ました。人もいるし、いろんな作品の方を知ってるので、
こんなに上手に描けてるんだと思ってもびっくりしちゃいますよね。もうそういう年過ぎちゃったから、私たちは若かったらもっとできたのにと思いますよね。でもやっぱりと年なりにやっぱりね、味がありますよね、皆さんね、お出汁になってるのが素晴らしいと思います。
楽しいですねなんか、いや去年もやらせていただいたんですね。そうですよね、なんかね、こう手が震えちゃう見ながら絵を描いてきたんですけど、なかなかうまく描けないんですよね。楽しみなんですよ
いかがでしたか。出品されていた皆さんが本当にお元気で、生き生きと作品について語ってくださるのを聞いて、こちらもたくさん元気をいただきました。継続は力なりと言います。一つのことを続けていくことの大切さも教えていただきました。葛飾リポート。次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。